どうも、エリーです。今日は抽象度について詳しく説明していきたいと思います。この抽象度なんですけども、実際に私がこの抽象度っていう概念を知って、で、抽象度が上がるように自分を整えていった先に、めちゃくちゃ楽で生きやすくなったんですね。なんでかっていうと、ブログの方にもちらっと書いてるんですけど、抽象度っていうのが簡単に言うと、物事を高いところから見ようぜ、そしたら全体像が見えていろんなことに気づくじゃんっていうことなんですけど、本当にこの抽象度を手に入れたことによって、今自分の身にどういうことが起きてるのかとか、なんで私はこんなことにイライラしてるんだろうとか、そういうことの根本原因に気づけるようになって、で、めちゃくちゃ楽になったんですね。なので、皆さんにも抽象度を理解してもらって、で、抽象度を上げて、今よりもっと楽に楽しく生きれるようになってほしいなと思いますので、説明していきます。で、さっきもお伝えしたんですけど、抽象度っていうのが、物事を高いところから見ようぜ、そしたら全体像が見えていろんなことに気づくじゃんってことなんですけど、まあ要は視点の高さですよね。もうちょい分かりやすく言うと、例えば迷路あるじゃないですか。巨大迷路。そこに遊びに行ったとして、自分がその迷路の中に入ってると本当に迷いますよね。迷いまくってゴールどこだってなるんですけど、これが上からその迷路全体を見渡せると、あ、ここ、こうやってこうやってこうやっていったらいいじゃんってわかるじゃないですか。っていうのを実際の自分の生活、自分の身に起きてることを、そういうこの迷路を上から見るような視点で見る力をつけるっていうのが抽象度を上げるっていうことです。例えば、イラついてる時も、なんか悲しい時も何でもいいんですけど、とにかくその目の前の出来事に夢中になりすぎてると、人の視点っていうのはものすごく低くなっちゃうんですよね。感情に振り回されているというか、ちょっと厳しい言い方をすると、感情に振り回されていて、物事の本質が見えていないってことなんですよね。なので、感情を思いっきり味わいたい、楽したいっていう場合は、全然、浸ってもらっていいんですけど、そうじゃなくって、もうこのイライラから卒業したい、この悲しみから卒業したいっていう場合は、こういう抽象度を使って、自分は何を学ぼうとしてるんだろうかっていう視点を持つことで、そのイライラとか悲しみの原因が分かって解決に向かいますので、卒業したい場合はこの抽象度を使っていきます。で、今もね、視点の高さとは言ってるものの、視点の高さってなんやねんってちょっと抽象的な感じにはなっちゃってるので、それをもうちょっと具体的な例を出して説明していきます。例えば犬なんですけど、犬っていろんな犬種がいますよね。例えば、柴犬とか、チワワとか、トイプードルとか、コーギーとか、だいたい犬って400種類とか、それぐらいいるんですよね。で、犬種をそれぞれ見ていくと、そのチワワとか、コーギーとか、柴犬とかっていう感じになるんですけど、それらを総称した一言っていうのが、犬になりますよね。で、その犬種っていうのはめちゃくちゃ具体的にいっぱいバーってあって、それを一段階上がると犬っていう一言でまとめられる。これが抽象度が一個上がるっていうことなんです。で、さらに犬をもう一個抽象度上げるとしたら、例えば哺乳類とかなるわけですよね。で、それをもう一個あげるとしたら動物っていう感じで、 だんだんだんだんこの含まれる意味が増える、その一言に含まれる意味が増えると抽象度が上がるっていう感じですね。で、より細かくなっていくと、抽象度が下がるっていうとあれなんですけど、より具体的で分かりやすくなるという感じです。で、今犬で説明したんですけど、まあ、さっきも話してたイライラ、イライラってめちゃくちゃ多くの意味合いを含んでますよね。人によってイライラする出来事っていうのは全然違うわけですよね。でもそのイライラした、イライラする出来事っていうのは、そのイライラっていう一言にまとめることができる。で、これが抽象度が高い状態。例えばそのイライラも、子供が言うこと聞いてくれないとか、愛犬が言うこと聞いてくれない、彼が思った通りに動いてくれないとか、上司がわけわからんこと言ってくるとか、まあいろいろあるわけですよね。車の渋滞に巻き込まれるとか、まあ、信号が全部引っかかっちゃうとか、バスが時間通りに来ないとか、まあいろいろあるわけです。で、それを、そんな出来事を一言にまとめるとイライラしたっていう風になるわけですよね。これが、その物事、その子供が言うこと聞いてくれない、犬が言うこと聞いてくれない、彼が思う通りに動いてくれないっていうことを、共通点を見つけてまとめたものがイライラっていう言葉になるわけです。で、今みたいに、具体的な出来事の共通点を見ていく。で、それって一体何だろうかっていうのを、抽象的に一言でまとめるっていう、この作業を繰り返すことで、自分にとって大事な価値観だったりとか、自分にとって譲れないものとか、そういうのが分かってくるから、めちゃくちゃ楽に生きれるんですね。で、こういうことを繰り返すことで、まあ、仕事でうまくいかないとか、人間関係うまくいってないとか、なんか知らんけど私には嫌なことばっかり起こるとか、まあいろいろあると思うんですけど、そういう悩みを自分の力で解決できるようになっていくんですね。そういう高い視点で物事を見ることで、こうやってこうやってこうやったらいいじゃんっていうのがわかる。だからいろんな問題が自分で解決することができるっていうことなんですね。で、こういうふうに抽象度を上げた状態を理解していると、視点の高さっていうのを持っていると、今起きているその物事、悩み事っていうのを解決する力だけじゃなくって、何か新しいことを始めて、ちょっと壁にぶつかりそうな時、まあ、壁ってそんな大げさなものじゃなくてもいいんですけど、そういった時に今までの自分の経験から共通項っていうのを見つけることができて、そこから、あ、これってこうすればうまくいくよね、きっとうまくできるよねっていう、その共通項を見つけて、突破口を見つけるみたいなことができるようになっていくんですね。働いたことがね、転職したことがある方だったら、これもなんとなく、わかるわかるってなってくださると思うんですけど、抽象度っていうのはもうすでに私たちが無意識に結構使ってるところでもあるんですね。それを意識してあげる、今まで使ったことがないところで抽象度を使って、視点高くして、自分に起きてる悩み事とかも解決していこうぜっていうのが抽象度です。じゃあどうやって抽象度を上げたらいいのっていうと、さっきもちらっと言ったんですけど、具体的な出来事、まあさっきからずっとちょっとイライラしてるのを例にしてるんで、イライラした具体的な出来事、子供が言うこと聞いてくれないとか、そういうやつですね、をまとめて一言で言うとイライラですよね。で、そういうあらゆるパターンで、その具体と 抽象の行き来をする。で、時には具体的なその子供にイライラするとか、相手にイライラしたとか、まあそういうのをもっと具体に、具体的にそれの何にイライラしたのかっていう、どんどんどんどん具体を掘っていく時もあるし、そのイライラをもっと抽象度上げることもあるしっていうような感じで、その何でしょう、イライラとその具体的な出来事の2つだけじゃないよっていう感じなんですね。その何だろう、掘っていけば掘っていくほど下にもどんどんどんどんその自分の本音っていうのもあるし、上に行けば上に行くほどそのイライラともしかしたら悲しみの原因って実は一緒だったみたいな、そのイライラと悲しみをまとめた何か一言がさらに出てくるかもしれないってなると、それはまた一個抽象度が上がるっていう感じで、上にも下にも全然あるんですよね。まあ下はね、ちょっと限界あるかもしれないけど、上はまだ私たちが気づいてない抽象度っていうのがどんどんどんどん見つかる可能性っていうのがすごくある。なのでちょっと難しいかもしれないですけど、その平面で物事を考えるんじゃなくて、縦にも物事を考える視点っていうのがあるよっていうことなんですね。で、平面で物事を考えるっていうのは、その子供にイライラした、犬が言うことを聞いてくれなくてイライラしたとか、一つ一つしか見れてない状態、それらを実は根本原因、そのイラついてる原因って一緒だったんだよっていう視点がない状態、一つ一つに対してもイライラして、でそれの根本原因が見つけられない状態が、平面で物事を考えている状態だけど、それらをこうまとめて、これとこれもしかしたら同じことなのかもしれないなっていうことに気づいて、具体と抽象を行き来して、自分はなんでイライラするんだろうかって考えることができるのが、縦の軸で物事を考えられる状態なんですね。で、これを縦の軸で物事を考えてると、その原因に気づくこと、根本原因に気づく時間もめちゃくちゃ早くなるので、そのイライラしてる時間っていうのはすごく短くなるわけです。で、イライラせずに気分よく過ごせることができるので、子供たちだって気分よく過ごせるし、パートナーだって気分よく過ごせるし、愛犬だって気分よく過ごせるし、まあ会社の同僚や後輩、上司だってあなたが機嫌が良かったらみんな機嫌が良くなってくれるしっていう世界に行けるんですよね。その世界に行くための、抽象度です。こんな感じで、抽象度を説明したんですけど、これだけだとやっぱりまだ理解できない、腑に落ちないと思うんです。頭ではなんとなく、あ、言ってることわかるってなると思うんですけど、それ全然本当に普通のことなんで、私も抽象度を使って物事を考えられるようになったのは結構時間かかったりもしたので、なんでね、ここは焦らずに自分のペースでゆっくりじっくり自分が納得できるように進んでいけば全然大丈夫ですので、焦らずに行きましょう。はい、ではここまで聞いてくださってありがとうございました。で、この抽象度を身につけながら楽しく遊ぶように、歩いていけるように、そんな難しく考えなくても、一回この抽象度っていうのも自分で、あ、こういうことかって体感したら、どんどんコツとかもつかめていけると思いますので、なんでね、自分の経験とか体感に勝るものはないと私は思ってますので、楽しく気楽に、心はね、楽しく気楽な状態で抽象度を上げる練習もしていってもらえるといいなと思います。それでは、今日の音声はここまでです。また LINE でも、いろんな人生に役立つ情報をお伝えしていきますので、よろしくお願いします。今日もたくさん遊んでください。ありがとうございました。